Yes. コリント人第一の手紙の14章の1節、お願いいたします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさい。お祈りします。天のお父様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これから賜物に関して学びますが、受ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。賜物の働きというのはですね、非常に強力な力を持ちます。この賜物の働きがないのとあるのと大きな違いが出てくるんですね。それで普通賜物の働きはないので、なくても普通だと思う方が多いですが、それは違いますね。大きな祝福のもといを、落としている、こういうことになります。例えば、今ですね、ギフツというチームがあります。で、結構用いられてるんですね。でこの間はメールが来ましてですね、心臓を移植しないといけない女の子がいてね、そこのチャリティーの、コンサート集会にガッツリしますと思ったわけですよね。そしたらその女の子の、お金が集まって、外国で心臓移植をしてね、成功したって、でそして帰ってくるっていう、そういうあれだったんですね。そうしましたらですね、ギスがそこでチャリティーコンサートで歌ってましたからですね、その女の子が、嵐のファンだったのが嵐も今のファンだと思いますけど、ギフスのファンになっちゃって、もう大きな愛とかなんかもうずっと歌ってるっていうことですね。そして戻ってきたらギフスのコンサートに歌いたい、ね、こういうふうに笑いましたね。また同時に被災地に行った時にまたいろいろありましてですね、お母さんがT シャツとですね、それから CD にギフトのサインをくださいというふうに言ってきたんですけど、どうしてかというと息子さんがギフトのファンだったんです。そしてその時津波に飲まれたらしいですね。それで棺桶にそのギフトのサインを入れていきたい、こういうふうに言ってるんですね。で、名取に行きましたけど、名取にすでにギフトは歌ってましたので、いろいろファンの方もいらっしゃったんですね。それからその中でいろいろな神様の動きがここで起こるんですよね。でもですね、ギフスは賜物がなかったら終わりだったんです。ね、で、茅野さんがね、男性の、賛美グループを作ろうというふうに思って集めたんですね。で、ガラクタだった。それで、なんで人たち集めたのかなと思いましたら、理由はね、ただ簡単だったんですね。あれしかいなかった。やれる可能性のある人はあれしかいなかったんですね。そして、神田さんはね、教える方の専門家ですから、教えて、一流ですからね。そしてやったら、全然進歩しない。こんなの見たことない。こう言ってましたよね。普通、教えると、このぐらい教えると、次には、ね、このぐらいにはなってるもんだろう、ね、こんな風にはなってるもんだろう。だからそれをまた教えて、そしてだんだん上げていくとね、こういうふうに言ってましたね。もうギフスは教えて次になるとゼロになってるで、次やって次になるとゼロになってる、で教えて次になってるとゼロになってる、でこういうことになって言ってるわけですよね。それでね、1年間ぐらいやってるからですね、茅野さん諦めたんです。もうこれはダメだと、ね、これはお笑いでいくか解散しかないでも完全にこう上げられたんですね。でその時にチェイス氏のことがあったんですね。でそれは何かというと、これは神から来て、今白旗を上げた人がいると、これを上げなさい、これは神から来ていると、ね、しかしあなたは自分の力と能力でやろうとした、それで失敗した、私に頼ってやりなさい、その時私の技がこうやった。でそれ以降ですね、ギフスは、ほとんど祈りになった。だいたい1時間祈って始めるという、そういうような形に切り替えたんだ。 そこからぐんぐん、そこからいろんな動きが起こってくるんですよね。で、この時にですね、たまものの働きがなかったら、今頃ギフスなんて覚えてもらえないですよね。ですね。で、例えば、はじめ君が歌えるなんて考えもしなかったですね。具体的にですね。そうなりますとですね、彼らの運命は全く変わったということになります。具体的にね。で、強力な力を持っているんですよね。アメリカのサンディエゴに行った時に、まあ、エシュンちゃんがですね、自閉症で、そして多動症なんですね。これ治らないですね。ところがね、僕癒しがあるじゃないですか、教会。ですから来ている間に癒されちゃったんですね。だから学校から言われるって言ったから、何かというと何か特別な療法をやってるんですか、何をやってるんですか。で、神の力ですよね。そうしましたらですね、先週かな、アメリカから帰ってきたんですけど、行ってびっくりしたのですね、今までこう癒されていたんですが、ちょっとね、レベルの違うような癒しの動きがちょっと起こってきたんですよね。それは何かって言いますね、まあ、私がホテルにいまして、そして自動車で迎えていただいて、そして集会室に自動車で30分ぐらいかかるところにね、こう行くわけですね。で、何人かで迎えに来てくれたわけですね。そして私自動車に乗ってですね、そして皆さんとお話をしながら、そして、集会室に入ったのところで降りたんですね。降りてね、びっくりしたんですよ。エシルンちゃんがいたの。ギャーキューギャーですかね。エシルンちゃんね。そしてもちろん治ってきましたよ。治ってきたとはいえ、やっぱりね、まだ残ってるわけで、ね。だからエシルンちゃんがいたら、そこにエシルンちゃんがいるということはもう必ず分かるのですもう何したって絶対に分かるのですね。でも全然分からなかったんですよ。で、私ねちょっと感じたのはね、あれこれレベルの違う癒しになってきてる、これは完全にいくなっていうことを感じたんですね。そして最近ですね、自閉症でしょ、多動症でしょ、配慮してくださるわけですよ。具体的にですね、一緒にご飯食べてるときね、デザート持ってきてくれてそしてちゃんと私のところに出してですね、で、こういうことができないっていうことがその病気なんですね。そして確かに今まで癒されてきましたけども、ちょっとレベルの違う癒しになってる。で、その時にね、あ、これだなって感じたことがあったんですね。それはね、2年前ぐらいかな、3年前ぐらいに、予言があったんです、エシュンさんにね。エシュンちゃんは歌わせなさいって、歌の賜物があります、ね、歌の賜物が出てきます。で、また同時にそれとともに歌わせることによって解放化するんです、こういうで、そうしましたらですね、ダンケン牧師が、あんまし歌が上手くないそうです、ね、この間ですね、サンディエゴの賛美大会やったんですね。アメリカは一つ一つの教会で、ね、みんな集まれないんでやっていくんですけど、そして、ダンケンさんが歌う場になったんです。エシュルンちゃん連れてきて歌ってましたけどですね、ダンケンさんの声が聞こえないエシュルンちゃんの特徴みたいな感じで自信ないんですね。で、お父さんもですね、音楽の卵がないと、だから思ったそうですね、そんなことはないと、まあ、遺伝的に言ってね、ご両親がそうだったら、まあ、そういうことはないということでね、これは頭に置いといて、そして、下がなかったそうですね。ところがある時ね、何か言ってましたね、何かのことでね、あ、これは下がらないといけないと思ったんだそうですね。で、下がったんですね。そうしましたら賛美の旗が流れてきたんです。で、去年ね、優勝しちゃったでしょ。で、私が驚くのはその後の急速な進歩です。具体的にね、驚いて一回一回ね、ちょっとレベルの違う感じが来ちゃってるわけですよ。あれってこれ本物だぞってね。でね、それとともにね、ちょっと今までの癒しが起こってる、これも奇跡なんですね。それともっと違うレベルの癒しが起こってきてるんですね。で、この時にですね、たまにもし卵の畑がなかったら、もう今でもギャーギャーギャーですよね。で、ズラーンダーンと走り回る。 ね、あのそういうような感じですよ。そうするとみんな追っかけていくタイプですね。わあ、井上ちゃんね、あの意図的に追っかけてる人もいると思いますけど、しゅんちゃんバレてくれとか。で、そうなりますとですね、たまものの働きが非常に大きなあの祝福の道を開くね。例えばうちがたまものの働きがなければ、私は死んでますよね。だから言いませんね。もし皆さんにお会いできるなら、夜中に後ろの方で、私のね、藤井さんはあの精神病に入院したものでしょ。だって言ってましたもんね、あの20年前ぐらいね、藤井さんの病気で、だと 100% 入院してると、死ぬまで出れない。だからそれも医学的に言えば 100% 入院してて死ぬまで出れないわけですね。で、ベニ君は脳障害でしょ。そして施設に入ったものですよ。そうしますとね、強力な力を持ってるんですよ、皆さん。ですから、この賜物の畑があるかないかっていうのは大きな差となるんですよね。それとともにですね、皆さんが神に仕えようと思う場合、いいですか、神様のために奉仕をしよう、ね、神の御心を行おうと思う場合に、この賜物の力があるのとないのと、これはですね、あの大きな違いだと思います。具体的にね。この間ですね、アメリカ行った時、ロン・ブラウンって言ったんですね。あの奇跡が起こりますからね。そう言ったのは私だけですね。みんな、あ、奇跡か、はぁ、みたいな。なんでも言わないですね。あの、で、すごいこと思ってる。だって世界の一流のサックス奏者でしょ。で、普通じゃないのですよ、皆さん。で、そういう方々が来られるわけでしょ。ね。だって、マーリンさんなんて考えてごらんなさい、皆さん。ね、普通会えないような人でしょ、ね、そうでしょ。でもマリさん言うんですよ、よくね、マリさんのセミナーの時、どうしてみんなこんな寝てるんですか。一体これどうしたことがですか。天も恐れないみたいな。でさっきね、ロンバランさん来られたんですね。あのやっぱり奇跡が起こりますよね。あのすごい奇跡が神様なしてくださいましたね。で、その時にですね、ちょっと私はね、躊躇したんですよ。躊躇したっていうのはね、ロンブランさんは世界的な人なんですが、ロンブランさんは日本ではリバイバルミッションと一緒にやってる。そうするとね、縄張りみたいなもんですよ。縄張りを犯したみたいな感じになるわけですよ。ね、これはちょっとマジなと思ってですね、まあ、そしたら御言葉が来てね、躊躇せず行きなさいって言ったから、躊躇せず行ったんですけど、そしたら紹介してくださった方がね、そのことを知ってて、ちょっとチェックを入れた、これは偶然ではないと思いますね。そのリバイバルミッションのリーダーの滝本明牧師が、私たちの行く1日前までロスになる。それでロンブランさんの集会やってたと一緒にね。で、これは偶然ではないと、こういうふうに思いますね。それで、ね、こっちのことを聞いてくださったんです。そしたら、なんかこう言ってましたね。あんだけのことが起こってるんだから批判ぐらいされる、我々も批判されてる、こうおっしゃってくださったんですね。ただ予言は理解できないなと言ってました。そう言って、まだよろしくとかですね、こう言ってくださったんですね。で、その時にこう言ってくださってですね、こんだけのことが起こってるっておっしゃってくださったんですね。具体的にですね、実は主の従者の人はよく分かってませんが、主の従者で日本の教会史に今までないようなことが起こってきてるのです。で、これ本当ですもんね。岸牧師も言いましたよね。福音派の神学校の校長ね。で、奥山さんでさえ言ってんだから。え、奥山さんも言っておられるでしょ。で、大川牧師だって言ってましたよ。なんて言ったのかっていうと、主の従者のことを全ての教会が非難してると。しかし全ての教会は羨ましいと思っていると。で、これも問題なのですね。何が問題なのかってね、全ての教会が羨ましいと思っているのは大川嗣道牧師ですよ。千人教会でね。でもその牧師が言ってるわけですよね。で、それは何かっていうとね、技が起こってる。で、これはさらに途中ですから、働きが進みます。そしてですね、これもう分かるんです。世界でカリスマを通して何が起こっているのかって、これは、ね、旧礼の技です。ですから、旧礼の働きが起こっていますので、で、それはもう遠くありますよね。で、今その前触れの技が起こっているんですね。 で、その時に汗が起こってるってことを言ってるわけですね。じゃあどうしてそれが。これはね、賜物なんですね。これは重要な役割があります。そして皆さんが、神様に使いようとする場合に、賜物の働きを皆さんがですね、使うかどうかによって大きく差が出てくる。例えば、皆さん、いや私の畑が1だとしても、これが2にも5にも10にも100にもなっている。で今そうなっている。主の言うの働きって。ですから、ね、で実感がないじゃないですか。ね、神様がすごいこと、ね、いろんな方々がすごいことを起こってるって言った時に、どこにそう思うでしょ、みたいなね。第一、実感がないでしょ。え、何を一体されてんのみたいなね。なんかポカーンと、まあそう言われてるからいいけど、ね、でも一体何に関してどう言ってんのかっていう、ね、説明できる人はいないんですよね。だって私だって分かんない。羨ましいと思ってる。え、何に羨ましいの一体何のこと言ってるのかなって。私よく分かんない。でこれは神様がなさってるから言ってるわけですね。しかしですね、それは賜物の働きなんですね。ですから皆さんが使える場合に賜物の働きがあるかないかは重要な意味合いを持っているということをですね、どうぞ覚えておいてください。そしてですね、この賜物の働きをするときに私は福音派から来ましたから、ですね、いろいろ学んだわけですけども、前に皆さんに言ったように、2つ疑問があったね。一つは賜物の畑はどうやったら自分に現れてくるのか、ね、次にどうやったらそれが成長してくるのか、この問題ですね。でこの問題に関して私は本を読んだんですが、回答が書いてないのです。まあ、書いたって言うかもしれませんが、私は読み取れなかったんですね。で私はカリスマ宣言にも書いてません、ね、カリスマ宣言に書いてないのは分かってますね。私は著者だったから分かってなかったからですよ、ね、分かってないことは書かないいい加減なことは書かないで分かんなかったんですが、今は分かりますね。皆さんにこの間説明しましたように14章の1節ですね。特に予言することを熱心に求めなさい、ね、まあ、これは復習ですよ、ね、予言することを多くの方々はですね、気をつけていただかないといけないのは、理解するだけじゃなくてね、教えるようになるので、いろんな方々に説明したりするようになるので、これはね、注意をしておいてください。それはより勉強しとかないといけません、ね、そういう時代になります。いいですか。これは必ずなりますので、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。で皆さんの中でですね、あと1週間も試験だって言われてね、必ず試験が起こるから頑張りなさいって言ってですね、しょっちゅうサボってたでしょ。それと同じだなんて思わない。聖なることですから、ね、予言することを熱心に求めなさい。これは日本語はおかしいですからね。癒しの場合でも癒しすることを熱心に求める。これです。することを熱心に求める、ね、でこれは皆さんに言いました、私は予言を熱心に求めなさいと、こういうふうに読み違えてたんですね。じゃあ予言を熱心に求めるっていうのは何かというとね、あ、私が予言できるように、予言の賜物をください、素晴らしい予言をすることができるようにしてください、ね、予言を求める。これは意味があることですが、実際し始めるやるということとは違う、ね、じゃあ予言することを熱心に求めなさいっていうのはどうか、どういうことかって、予言したんですね。だから言うんで、主は言われて、秋元と牧師にポップコーンできなさいと予言しちゃうんですね。予言しちゃうんです。で、そうすることによってね、もちろん聖霊のバプテスマと威厳という土台が必要ですけど、賜物が開かれ進んでいくんですね。例えば主の時代に癒しの働きが起こってくる、ね、癒しの働きはこれを適用したんですね。癒しすることを熱心に。つまりどうしたのかというと、1週間5人癒しのために祈る、こういう宿題を出したんですね。で皆さんがこう祈り始めた、ね、それで、もちろん祈り始めた人もいらっしゃるんですね。まあ今日はお疲れですからですねまあ頑張ってください ね、 ね、そして始めたのですね。 ですから、することを熱心に求める。ね。することを、ね。ただしね、問題はね、することを求めるだけじゃダメなんですね。熱心に。熱心に求める。ね。例えば、死の十字架でどうにもならないのは、威厳の解き明かしです。ね、もうみんなまちまちのことを言いますよね。まちまちのことを言うのは、一人が合ってるか、全員が間違ってるか、どちらかですよね。具体的にですよ。変わらないですよね。まあ、一つはやってないということ、ね。ただ、アンテオ教会でやってるんです。日曜日の預言者クラスで30回、まず講義をして、30回預言をして、その後に、威厳の解き明かしを5回やる。それでも全然ダメですよね。全然ダメですよね。その理由は何かというと、2時半からやるんですよね。2時半からやって、まあ、ちょうどご飯の後じゃないですか。ね、ご飯の後、まあ、いいあれなんですよね。で、この間、セミナーやってて、ちょっととんでもないことがあったんですね。で、その何かで藤井君が起きてるんですよ。どうしたんだって。ね、どうしたんだって。わかります地震。それでやってるわけ。じゃあやってるのにどうして伸びないのか、ね、じゃあ理由は簡単なのですね。セミナーね、約40分近くやってるわけじゃないですか。そしてね、予言30回やるじゃないですか。そうするとね、みんな、ね、あとちょっとで終わると思う。威厳の解き明かしに入るときにはですね、早く帰ると、早く終わること、これ早く終わろうと、そういう感じになってるわけですね。ですから、帰ることを熱心に求めつつ、その結果どうするかって、ちょっと長くやってる、早くやってたみたいな。そうするとね、熱心に求めてないので、だからこれは一つ秘訣なんですね。そしてですね、賜物の働きっていうのは9つ、皆さん全てすることができます。しかしこれは教会の管理のもとにし始めるっていうね、ことじゃないとダメなんですね。で、私はですね、ヨシア節歩きをした時のことを覚えてるんです、ね、お父さん、おじいちゃんおばあちゃんの家の隣に引っ越して、最初おじいちゃんとおばあちゃんの家に一緒に住んでいて、そしてですね、たまたま隣の部屋に入っていった。そしたらもうこたつでみんないたんですね。そしてそのこたつにこう伝ってですね、立ったんですよ、こうやってね。そしたら大喝采、わーっとおじいちゃんおばあちゃんとかうちの父親とか母親がいて、すごいってね、わあ、あの何とも言えない、こう、なんかすごいのは、みたいなね、そういう感じだったんですね。そしてね、2回目はね、あのこと覚えててね、またやってくれるかなと思ったら、こうやったんですね。そしたらね、まあ喝采してくれたんだけど、だいぶネジが違うんですよね。私ね、失望した方がいいんですよ。そして3回目やったらね、もっと冷たくなっちゃって、4回目なんて言ったら何ともやらない。と思いましたよね。で、あの時にですね、皆さんも、あの時ですね、私はよちよち歩きをしたんですけど、よちよち歩きをしないと歩けるようにはならないんですね。赤ん坊には歩く能力ってあるんですが、もう初めから皆さんよちよち歩くからですね。で、よちよち歩きをしないと歩けない、ね。で、日本のキリスト教会で全てのクリスチャンは賜物の働きをできるんですが、皆さんやらないの。で、皆さんの中で、賜物の働きをもし やれてない場合、これをちゃんとやらないとこれですね。だからやらないとダメなんですね。それとともにですね、私は10日間安静っていうのがあったんですね。あと2、3週間安静っていうのがあったんですが、10日間安静の時はベッドの上でこう360度動くんですよ、ご両親ね。そしてね、もう7日目か8日目ぐらいの時かな、先生は煽りじゃいけないって言ってましたけどね、目を盗んでね、歩いてやろうと思ったんですね。そしたらね、足が腕ぐらいの太さになっちゃう。足の太い人が細くなるためにはですね、足使わないこと。これね、こうなっちゃって、そしてね、降りたんですね。当然立てると思う。 ってね、そして歩ける、歩くつもりで行ったね。だから組み合って回っちゃってですね、立てないのですよ。歩けるどころじゃない。あの足ってすぐ衰えるんですね。私あの骨折ってね、そしてねこうギブスはめた。皆さんの方でギブスはめたことのある方いらっしゃいます。ですね。はい。これからはめる方もいらっしゃる。でその時あのいいことを教えてありますね。ギブスはめる時ね、電空のノコギリみたいなやつでね、ギャーってギブス切るんです。ね。であれね、危ない危ない。そしたらね、先生は言うんですよ、危なくないですよ、これは大丈夫ですって言ってね、そしてバーってやってね、場合によっては実験してくれる、自分の肌でね、こうやってね、バーってぐるぐる回ってるのをパンと下ろすとね、ピタッと止まる、ほら止まるでしょってね、だから大丈夫ですよっていうふうに言うんです、ね、で、あれはね、まっすぐ降りるから止まる。ね、だから皆さんそういう時はちょっと質問してください。ちょっと斜めやってください。切れる斜めやったら。だって切れなくてギブスなんて切れるわけないじゃないですか。ね、ほら切れないでしょって言ってなんで切れるんですかね。そんな矛盾がね、切れなくてギブスが切れるばかりのことはないんだから。ですよね。でやってもらったんですね。それでね、2ヶ月やってましたからね。ただね、私思ったんですよね。膝は曲がるためにできてるじゃないですか。ね、当然こういう感じでこうできてるわけでしょ。でも当然曲がるはずですよね。曲がらなかったんですよ。こんなになっちゃってですね。あれと思いましたね。で、2ヶ月間ね、死ぬようなもんして曲がるようなリハビリされたんですね。その時にはね、使わない。たまの畑でもね、ちゃんとやってないと一気に衰えていくということをね、覚えておいてください。そして賜物の畑をするときには予言を熱心に求めなさいと書いてあるんですね。ですから予言をまず求めることをお勧めします。ただの賜物も必要ですが、明らかに聖書では予言のことを言ってますね。第一コリントの10章1節ですね。予言、そして、力系の賜物として癒し、ね、これもやることをお勧めします。あとね、もちろん他の賜物に、興味と重荷があるっていう場合はそれをすればいいと思いますね。ですから予言、これはするようにね、お勧めいたします。もちろん教会の管理のもとにそれをやるということが必要なんですね。それでですね、予言の訓練会とかなんか行きますとですね、予言全然やんない人いるね。例えば弓の牧師、責任長老の弓の牧師ね、これは聞いた話ですけど、予言者訓練会に来て2ヶ月の間予言してくださいって言ったら一回もやらなかったそう言っておりましたね。で私もね、そういうケースを体験してるわけですね。ただ私にはちょっと知恵があるんですね。イタリア行った時ね、チームの人たちに予言しろって言ったらね、そしたらチームの人たちはみんな予言しない、こうやってね、やれって言ったら来ないとか、こうやってクーってクーってクーって言ってたんですね。だから言ったんですね、じゃあ30回やったら食堂車に。そうすると急に神様言われる、神様言われる、神様言われるってね、こう始めたんですね。でですね、そんなのでいいんでしょうかって、こういうんですが、皆さんね、そんなのでいいんです。後で言いますけど、皆さんの思いの中にね、神が当たるんです。ね、予言はいろんなパターンがありますよ。幻を見るとか、天使が来るとかね、夢を見るとかね、あるいは不思議さんみたいに口が勝手に動くとか、いろんな形がありますね。実はね、思いの中に来るんですね。そしてですね、しかしね、私たちはその思いを見分けられないのです、ね、だからやれって言ってるわけです、ね、そしてですね、予言に限らず 皆さんは、自分の思い考えを持ってますね。自分の思い考えね。でこれを全て自分のものだと思ってください。これ違うんですよね。いいですか。大方は皆さんね、自分の考えとか思いでしょう、ね、しかしね、神からのものがあるね。だからサタンからのものもあるんです。で皆さんね、見分けられないの。人はね、見分けられない。でちょっと見分けられてくるとね、こう分かります。具体的にですね、黙示録のね、17章を開いてください。黙示録の17章の16節にこうあります。あなたが見た、いいですか、はい。あなたが見た十本の角と、あの獣とはその淫婦を憎み、彼女を荒廃させ、裸にし、その肉を食い、彼女を火で焼き尽くすようになります。こう書いてありますね。これは、反キリストとその仲間は大淫婦バビロンを滅ぼすって書いてあるんですね。で、反キリストとその仲間は大淫婦バビロンと協力してるんですが、最後に滅ぼすんです。で、どうして滅ぼすのかというと、その次のところに書いてあります。それは神が御言葉の成就する時まで神の御心を行う思いを彼らの心に起こさせる。こう言ってるな。そうなりますとどういうことになるか。いいですか。反キリストその仲間、もうサタンサタンサタン、その心のうちに皆さん神の思いが入ったってことね。で彼は見分けられないから、実は神の御心やってるのにね、神の技を破壊していることをやってると思ってる。つまり皆さんね、思いの中に実はね、神の思いが入ってる。どうしてね、ネヘミヤって大嫌いだった大嫌いだったんですね。それは理由は何かというと、ネヘミヤはね、主が語ってしたかったって出てこないからね。でもね、一つね、ちょっと分かることがあるんですね。実は神様が御心を成していることが分かるんですね。ネヘミヤ記の2章ネヘミヤ記っていうのは詩編の前の前の前の前ぐらい私の聖書では812、新しい方の新改訳ですね。で古い方の新改訳はちょっと分かりません。まずその前後でしょう。おそらくね、そんなページ数は分かんないと思いますよね。はい。2章の12節。こう書いてあります。ある時私は夜中に起きた、あ、いいですか。よいしょ、2章の12節。ある時私は夜中に起きた、他の数人の者も一緒にいた。しかし私の神が私の心を動かして、エルサレムのためにさせようとすることを私は誰にも告げなかった。つまり神様が心を動かしてネヘミヤに、これは城壁修復のことですね、修復をさせようとしたって言ってる。思いにしてもらった、ね、もっとはっきり書いてあるのは、ピーピーの手紙です。フィリピの手紙の2章13節。フィリピの手紙の2章13節。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立つさせ、ことを行わせてくださる。つまり神の思いが入ってる。志を立つさせ。ですから、ね、皆さん の思いの中に実はね、神から来る思いってあるんですね。ですね。逆もあります。ね、ヨハネの福音書の13章。13章の2節。 食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの頃にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、こう書いてあります。でつまりサタンの思いが入った。しかしイスカリオテユダは自分の思いだと思って行動したですか。神の思いも入っている。しかし見分けられない場合で、これは自分の思いだと思って行動する。ですから私たちの思いの中に神からのもの、サタンからのものが入ってきたりするんですね。あのノンクリスチャンの時ですけど、江ノ島行ったんですね。で、景色のいいところ行ったんですね。またそこは自殺の名所でもあるんですね。で私は文学をやってましたから、自殺のことは考えないわけではありませんでした。切羽詰まってたわけでもないし、自殺未遂もしたことはないんですよね。そしてね、私そこに立ったんですよね。立ったらね、思ったんですね。飛び込むかな、ね、で、しばらく下見せたんですね。そしてね、思ったんですね。部屋汚いからやめとこう。そしてね、私周り見にしたんですね。で、その時のことをはっきり覚えてるんです。なぜかというとね、私はその場に立つまでにそんなことは全く思ってなかったんです。で突然そう思ったんです。私はその場を離れたら、私は全くそんなこと思ってないんです。おかしいなと思ったんですよね。で、今わかります。皆さんそこで、自殺のが働いたところですね、そこはね、サタンが働いたんです。思いを言った。具体的にね。だから、自殺性のある人が、一人で自殺の名所なんて行かない。ね、わかんないで行かない。大体綺麗なとこそうだから。断崖絶壁の件だと思いますね。そうですね。それから突然ね、あの人はなぜ突然自殺したのかとかなんか起こる場合には、一つはそのケースです。ね。要するに思い。これがあるんですね。そうしましたら、2週間前にですね、ニューヨーク行ったら、離婚問題があるし方が来ておられるんですけど、その方が言うんですね、離婚しちゃいけないという思いが心の中にあるんですね。これはね、神様が与えた。で、皆さんね、皆さんの思いの中に神のこと、サタンのものがある、ね、で、働くことができます。そしてね、神様はどこにいるかっていうね、もう天の上に確かにいらっしゃるんですが、同時に皆さんね、私たちの内側にいらっしゃるんです。ですから、神様は予言を通して語ったりね、御言葉を通して語ったり、説教を通して語ったり、いろんな方法を通して語りますが、実はある場合は内側から思いを通して語る。単純な機械ですよ、これはね。最新技術は通用しないんだから、直っちゃったみたいなね。そういうような場合、重いですよね。ね。だから例えば、私はね、神が語ったっていう時に、ある前は実は重いわけです。ただ私はちょっと見分けられるようになった。それは分かるんですね。例えばいろんなケースでありますね。自動車に乗ってて、後ろさんと乗ってて、そして事故が分かった時、事故が起こるって思いが来たので、ね、で私はね、こういう思いの来方は神の思いだっていうのを、ちょっと見分けられますから、あ、これはまずいとすぐに乗り始めたんですね。大体そういう時はですね、二つ祈りますね。事故が起こらない、ね、でもね、大体起こります。もう一つ祈っておくからですね、事故が起こっても誰も怪我をしない、ね、その時不審さも同じように示されて祈ってましたね。そしてね、しかと大激突したんですね。ね、じゃ助かりました。普通だったら私即死ですよね。でその時思いですよね。それからベニー君の病気の時、お医者さんとお会いした時に、私はね、こういう証しをします。神がこの病気が治ったら奇跡かどうか聞けって言ったから聞いたって、あれ思いです。聞かないといけないと思いながらなんですよ、ね、で私は、あ、また失敗するとね、自分を殴っちゃう。二十分になっちゃうんですよ。それは皆さん、そういう思いが来たからです。そしてね、聞かないといけない。それでちょっと私は分かりますか、これ神様が言ってるなと思うからね、そんなことを聞いたら失礼になるから嫌だなと思ったんだけど、もうしょうがないと思ってですね、この病気は何か奇跡ですかって聞いたんですね。奇跡か奇跡ですって言った。 で次に言いますよね、神様はこの病気は神様を治せて言いなさいって言ったって、ね、それはそういう思いが来たんです。で私はそれを見分けられますので、私はですね、見たこの病気は治った、奇跡的でしたって、奇跡か奇跡的ですって言うからさっと逃げてきたわけですね。である時ですね、教会に全然来ない人がね来たんですね。でその日ね、私分かったんです、その人が来ること思いの中で、あ、来るって来たんです。でだからね、会ったらちょっと嬉しくなって言っちゃったんですね。実はあなたの来ることは初めから知ってました、気持ちよらさもうそれ以降来ない失敗したな下手なこと言うべきじゃない、本当のこと言わない方がいいで、皆さんね、で思いなのですから、皆さんね、よくね、神の声聞いたことがないっていう人がいるんですね。なんていうことね、でいろんな形で聞くじゃないですかね、御言葉を通して語られたりね、なんていうことやるかだったら問題なのですよね。だって予言してるじゃないですか、あれ何だと思ってるんですか、みたいな、でこれだって予言してるんじゃないんだったな、ね、であの中の確かに間違いはありますよ、いっぱいね。しかし明らかに神が語ってたから、皆さんの中で神が語られたことがない、私は聞いたことがないっていうならですね、一体何をやってるのかっていうことになっちゃうんですね。でそういうね、説明とかいろんな語り方があります。一つは皆さんね、思いなんです、思いなんです、これを見分けるってことですね。ですから実は思いを通して語られるということなんですね。そしてネヘミヤなんか思いを通して語られてるんですね。実はね、あれは語りかけなんです。私ネヘミヤ嫌いだったのは、神が語られてるって書いてない、思い、ね、でも分かったんですね、思いが語りかけ、これですね。ですから見分ける、これが一つ大きなことなんですね。そしてですね、これは普通の時ですよ。予言をするときにどうなるのかといいますと、予言者の霊は予言者に従いますから、より強く予言の霊は働くのです。ですからですね、予言しようとするときはね、いつもより実はね、神の言葉が、強く働きます。ね、で自分の思いもあるわけでしょ。で、サタンの思いもある。ね、で、言っちゃうんです。ね、もちろんね、神の言葉はあるし、自分の思いもあるし、サタンの言葉もあるかもしれません。やっていくうちにね、見分けられるようになる。さらに見分けられるようになるように祈るようにお勧めしますね。で、ユミヤさんがね、こうやってかなわん、かなわんなっちゃって、かなわん2ヶ月で黙ってたな。何かってね、予言を捉えようとする、まあ、予言の特殊な霊的な感覚を捉えようとしたんでしょうね。で、それ捉えられなかった。我々はまだ成長してない。どんどん言っちゃう。もちろん予言っていうのはさっきも言ったようにいろんな形で来ます。思いの中に来るというのは一つの形ですね。ですから夢見たり、ね、口が勝手に動いたり、まあ、ひどい場合は漢字が出てきたとかね、そういう人もいましたね、読めなかったとかね、ちょっと勉強しておきましょうね英語できちゃったりとかしてねThis is a pen って何でしょうですね。で、思いなんですね。そしたらね、改革派の牧師の方からね、私の本を読んで質問が来ました。思いに予言が来るね、思いに予言が来るって、全ての予言は思いに来るとは言ってましたよ。で、思いに来る予言もある、ね、そのね、聖書的な根拠はどこですかと、ね、ちょっと分かりませんとこうおっしゃってきたんですね。まあ、いい質問だと思います。で、皆さんもね、いろいろ質問されたりなんかするので、皆さんもちゃんと理解しておいてください、ね。ヨハネの福音書の11章ヨハネの福音書の11章終わりの方ですね、49節しかし彼らのうち一人でその年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなたが全然何も分かっていない。一人の人が民の代わりに死んで国民全体が滅びない方があなた方にとって得策だということも考えに入れていない。ところでこのことは彼が自分から言ったのではなくて、その年の大祭司であったので イエスが国民のために死のうとしておられること、またただ国民のためだけでなく散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである、ね、これ皆さん予言です。カヤパが予言したんですね。しかし皆さんね、カヤパは予言したと思ってないんです。自分の考えを言ったと思って、ね、つまり彼の思いの中に置かない。しかしそれを予言で言った、ね、だから彼は見分けられないから自分の考えを言ったと思った時に実はそれが予言だと思いの中に、ね、あとエレミア書、エレミア書の20章、エレミア書っていうのは支援の後の後の後の後ぐらいですね。まあ、ちょっと1、2個間違ってるかもしれませんけどエレミアの20章、私の聖書では1279ページ、新しい方の新改訳で古い方はちょっと分かりません、まあ、そのあたりだと思うんですけど、エレミアその20章9節、エレミアその20章9節ですね。はい、お見出します。これはあのエレミアはもうね予言しまいと思った時のことですね。で、私は主の言葉を述べ伝えまい、もう主の名で語るまいと思いましたが、主の御言葉は私の心の血で骨の中にちょっと閉じ込められて、まあ、ここが特別だってんでパッとなったんでしょうね、ね閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私は家にしまっておくのに疲れて耐えられません。つまり予言をしまいと思ったら思いのうちに予言が来るから、その予言が燃え盛る火のようになってもう耐えられない耐えられないってこう言ってるんですね。つまり内側から来る、これを言ってるわけですね。で、あの予言に関してはね、いいですか、幻を見たり夢を見たり天使が来たり、いろんなパターンがありますね。それで中心的なパターンの一つはこれです。思いのうちに来るですね。ですからあの管理のもとにまず思いを打っちゃう、ね、そしてですね、あの見分けを求めていってください。だんだんだんだんだん見分けられるようになっていきます、ね、そしてですね、神の霊を捉えられるようになっていきますですね。それが一つ大きなポイントとしてあるということですね。どうぞ覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。一手のすまん中の耳を感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。
どうもありがとうございました。もう一度神様に感謝をしたいと思います。今7時10分なので5分間休憩して、あの時で、ね、あの週内あの時で7時15分からカリスマ聖会を始めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではトイレ休憩の時をお持ちしたいと思います。ありがとうございました。お願いします。